お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所5章2節から15節と6章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所5章の学びをしていますが、5章の2節。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。マギー博士は続いてこの箇所について次のように述べています。これまで主の受肉の前のことについて考えてきましたが、ここで主の受肉の時のこと、主の人間性についてもう一度見てみたいと思います。神様がベツレヘムに来られた時、神様はそれまで一度も持たれたことのないものをお受けになりました。それはイエスという御名です。主はその時人間としての性質を受けられました。イエスというのは、主の人間としてのお名前です。主はエホバでした。それが神様としてのお名前です。しかし主は今、イエス様であられ、救い主です。主は罪人を救うために、ベツレヘムから出て来られました。御使いが羊飼いたちに次のように言われたことを覚えておられるでしょうか。ルカ2章の11節。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。またマタイの福音書1章の23節には次のように書かれています。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。主の皆はイエスとなるべきでした。なぜなら主は、神が私たちと共におられるという意味のインマヌエルというお方だったからです。主は私たちの身代わりに死なれるためには人間でなければならなかったのです。数々の預言書の中には全く関連しておらず、お互いに矛盾するようにさえ思える来たるべきメシアについての多くの予告がされています。どのようにしてそのすべてが実現するというのでしょうか。ベツレヘムがキリストの誕生の地として指名されていますが、主の誕生と関連して、ラマで嘆きが起こると書かれています。ラマはベツレヘムの北にある場所です。同時に主はエジプトから呼び出されるべきであり、また主はナザレ人と呼ばれなければなりません。これらすべての予言が実現するのは全く不可能に思われます。このすべてがどのようにしてうまく調和するというのでしょうか。マタイがこの記事を書いていますが、状況には何の歪みもなしに、これらすべてのことが正常に、自然に実現します。いえ、超自然に実現すると言った方が正しいと思います。つまり神様がすべてを超えて支配しておられたのです。お分かりのように、御箇所5章2節はとても素晴らしい節です。 そして私たちはその素晴らしい説のほんの表面だけを見てきたにすぎません。これから私たちが見ようとしているのは、キリストが拒絶されてから、主がこの世を支配するために王として帰って来られる時までの間の休止期間についてです。三箇所五章に戻りますが、三節。それゆえ、産婦が子を産む時まで、彼らはそのままにして置かれる。彼の兄弟の他の者は、イスラエルの子らの元に帰るようになる。この説は、まだキリストの誕生を指しているではないか、と思われるかもしれません。この説が、マリアが陣痛で苦しんだという事実を語っている、というのは本当ですが、この箇所を読むと、これがイスラエルの国のことを指していることに気づかずにはいられません。この説は、神様の裁きによって散らされた、彼らの世界規模の離散のことを語っているだけでなく、彼らの苦痛のことも語っているのです。大患難時代は、イスラエルの国がどうしても通り抜けなければならない陣痛なのです。ここには、彼の兄弟の他の者は、イスラエルの子らの元に帰るようになると書かれていますが、英語訳には、文の頭に、その後という意味のギリシャ語が訳されています。つまり、大患難時代の後、ユダヤ人たちは世界規模の離散からもう一度一つに集められるのです。三箇所五章の四節。彼は立って、主の力と彼の神、主の御名の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。ここでは、主イエスはご自分の群れを飼われる羊飼いなるお方として描写されています。主は教会のための羊飼いであられ、また主はイスラエルの国の羊飼いでもあられます。ベツレヘムでお生まれになり、人々に拒絶されたお方がご自分の群れを飼われるのです。羊飼いの比喩以上に主を素晴らしく説明する他の方法を思いつくことはできません。羊飼いの比喩は主の配慮と守りとそして救いを語っています。主はご自分の命を羊のために投げ出される良い羊飼いなのです。そのことが詩編22編に書かれています。また主は今日でさえもご自分の羊を守っておられる偉大な羊飼いです。そのことが詩編23編に書かれています。そして主は栄光のうちに来ようとしておられる大牧者です。そのことが詩編24編に書かれています。主のミニストリー全体が羊飼いの職務のもとに説明されています。三箇所五章の五節。平和は次のようにして来る。アッシリアが私たちの国に来て、私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して七人の牧者と八人の指導者を立てる。アッシリアはイザヤ書の予言の中に見るように、終わりの日にイスラエルに対抗してやってくる敵のことを説明しています。ミカの時代、アッシリアは残虐で、確かに北王国を捕囚にしました。またここには、私たちはこれに対して七人の牧者と八人の指導者を立てると書かれています。 7と8という2つの数字は、神様が彼らのためにしてくださる適切な用意が十分にあるという事実を意味するようです。7と8という2つの数字は、他の箇所でも同じことを意味しています。例えば、箴言6章の16節には、次のように書かれています。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。伝道者11章の2節。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。御箇所5章の6節。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。彼らはアッシリアの地を剣で、飼いならすという言葉は、アッシリアが大患難時代の終わりに、イスラエルに対抗して出てくる国々の連合を表している終わりの日の予告の続きです。自分たちの羊飼いによって強くされたイスラエルは攻撃を撃退するだけでなく、敵の領地の中まで戦いを続けていきます。どのようにミカが完全にキリストのことを説明するかを見るのは興味深いことです。第一に彼は、主をベツレヘムにお生まれになる方として説明しています。主がこの地上にお生まれになったとき、主はへり下って来られました。主は謙遜になられたということに注目する必要があります。ピリピ人への手紙2章の5節から8節には、主の謙遜が次のように書かれています。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。時々他の人が私たちをへり下らせることがありますが、私たち人間は自らへり下ることはありません。しかしキリストは自らへり下られた。キリストはご自分を無にされました。何を無にされたのでしょうか。それはキリストの神性ではありません。ご自分の母親の胸に頼りなく寄りかかっているあの小さな赤ん坊は、この宇宙が存在しなくなるようにお命じになることもできたのです。主は神からの神様であり、人からの人であられましたが、ご自分を制限されました。主は自ら進んで、ご自分を制限されたのです。私たちは自ら進んで、自分を制限することはありません。事実、私たちは自分を膨張させます。そして私たちは攻撃的です。いつも誰かに勝ちたいのです。また、一番上にいたいのです。人間は自己主張が強いものです。そして自己中心的です。わがままです。でもイエス・キリストは羊飼いなるお方です。主は王家の町や首都でお生まれになったのではなく、取るに足らないベツレヘムの町で、しかも馬屋でお生まれになりました。馬屋は決して王の誕生にふさわしい場所ではありません。キリストがこの地上に来られたとき、主はご自分の栄光を無にされたのです。 第二にミカは、主は永遠のお方であって、その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであるということを指摘しています。第三にミカは主をご自分の羊のために死ぬために、そしてご自分の者たちを世話するために来られた羊飼いなるお方として描写しています。そして最終的に主がもう一度来られるとき、主は大牧者として力と権力と栄光のうちにご自分の民を解放するために来られるのです。ミカ書五章の七節。その時ヤコブの残りの者は多くの国々の民のただ中で主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。露と夕立は国々の中で祝福となるイスラエルの人々のことを指しています。ミカ書五章の八節。ヤコブの残りの者は異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。この描写は確かに私たちの時代のイスラエルのことではありません。イスラエルは何年もの間不安定な立場にいます。でも将来イスラエルが主に従い、主との交わりの中にいるようになるとき、主は彼らを国々の頭とし、王とされることはないと神様は約束されます。そのことが申命記28章の13節に次のように書かれています。私が今日あなたに命じるあなたの神、主の命令にあなたが聞き従い、守りを行うなら、主はあなたを頭とならせ、王とはならせない。ただ上におらせ、下へは下されない。ミカ書五章に戻りますが、九節。あなたの手をあだに向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。その日には神様は彼らが敵に勝利を得るようにされます。ミカ書五章の十節。その日主の見告げ、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し。さて、もしも無千年王国主義者がこれをいつか別の時に適用しようとしているなら、このことがその日、つまりまだこれから将来の日に来ようとしているということを、その人が確かに気づくようにミカは望んでいます。十一節。あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。これは神様がイスラエルが自分たちの支えのために頼ってきていたすべてのものを取り除かれることを意味すると考えられています。それは馬や戦車や要塞の町々などです。彼らにはそのようなものはもう必要がなくなります。彼らのメシアが地に平和をもたらされるからです。十二節から十三節。私はあなたの手から呪術師を断ち、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。神様は偶像礼拝と偽の宗教を片付けてしまわれます。彼らは生ける誠の神様だけを礼拝するようになるのです。ミカ書五章の十四節。 私はあなたのアシラ像をあなたのただ中から根こぎにし、あなたの町々を滅ぼし尽くす。英語訳では、最初の部分が、私はあなたの木立をあなたのただ中から根こぎにしと訳されています。以前にも見たように、木立は偶像礼拝の場所でした。15節。私は怒りと憤りをもって、私に聞き従わなかった国々に復讐する。私に聞き従わなかった国々は、神様の民を迫害しています。メシアはご自分に立ち返ったイスラエルの残された者たちと、世界の他の国々の残された者たちには、祝福と平和とをもたらされます。でもメシアは、怒りと憤りをもって、ご自分に聞き従わなかった国々に復讐されます。私はこれは、大患難時代のことを指しているのだと信じていますと、マギー博士は述べています。さて、御箇所六章の学びに入りますが、六章は、世界の国々と、特にイスラエルに対する、御箇の第三番目で、最後のメッセージの始まりです。御箇所六章の一節。さあ、主の言われることを聞け。立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。マギ博士はこの箇所について次のように述べています。この部分もこの書の他の主要な部分と同じように始まります。さあ、主の言われることを聞け。と書かれています。これは北王国に対する呼びかけであるだけではなく、世界全体に対する聞きなさいという呼びかけでもあると思います。神様は今、イスラエルに対するご自分の苦情を記録されます。神様はご自分の民イスラエルと論争され、その論争から私たちは偉大なレッスンを学ぶことができるのです。ここには、立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよと書かれています。これは預言者たちの文書の中に何度か出てくる表現です。これは実際自然に対する呼びかけです。山々と丘々に対する呼びかけであると書かれています。でも私は、ここには同時に聖書の他の場所にも見られる適用もあると思います。山は偉大な王国を示し、丘はそれよりも劣った王国を示します。ですからこれは自然に対する呼びかけであるだけでなく、同時に世界の国々に対する呼びかけでもあると思います。言い換えれば、ここには世界のすべての国々に当てはまるメッセージがあるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの初臨の予言というテーマで、御箇所五章二節から十五節と六章一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または、hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。